ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週はかなりの久々ですね、新潟偉人探訪シリーズ、
はい、
今回は新潟柴田市ですね、
はい、
柴田市出身、画家でありイラストレーターであり詩人でありグラフィックデザイナーなどなど、まあ、何役もこなした多彩なアーティスト吹谷浩二さんでございます、代表作は、まあ、イラストは もちろんそうなんですけど、童謡花嫁人形知ってますか。金蘭ドンスの帯締めながら花嫁御寮はなぜ泣くのだろう、この作詞ですね、
はい、
ということでもう早速ついてしまいました。ここ
そう、
なんか城みてえだね。コンクリートの建物なんですけども、なんとなくこう中世の城を思わせるような。おここでした、吹谷浩二記念館。はい、ということで早速中に入ってきました。ご案内いただくのが柳則さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
建物すごい綺麗ですね。
そうですね、こちらの公共の建物100選に選ばれた建物でして、あのロシア教会をモチーフに、
ロシア教会なんですか、
はい、モチーフに作られたものだと言われております。
すごい、なんかポットの中にいるみたい、なんかイメージね。じゃあちょっとお聞きしたい、まずは吹谷浩二さん、どんな人だったんですか。
はい、明治31年にここ柴田に生まれたと言われております、
はい、
叙情画家で有名な人ですね、一応詩も書いてるんですけども、詩人でもあって、叙情画家
で
も、
はい、今日はその作品をたくさん見せていただけると、
はい、お願いいたします、
はい、なんか今やってるんですよね、企画展みたいな。
あ、そうですね、はい、あの4月より美しきヒロインたちと吹谷浩二の叙情画展と申しまして、
はい、
あのファッションを中心として紹介させていただいております。
女性のファッション。
そうですね、女性を中心として、まあ、あの吹谷浩二は全般的に、まあ、美人画が得意としているあの叙情画を描いてたんですけども、
はい、
その中で出てくる登場する女性のもう洋服から何からを自分でデザインして、まあ考えて、はい、あの描いておりますので、それにまあスポットを当ててご紹介しております。
なるほど、じゃあ早速拝見させてもらいましょう。
いろいろ
出てきましたね、
はい、大正末から昭和初期の着物から、洋服に変わる前の着物のデザインを描いたものを集めました。帯をすごく高く持ってきて着るのが特徴だったんですけど、
本当だ、
はい、これがまあ足が長く見れて細く見えるということで当時流行った着方なんですね。
本当だ、みんななんかもう胸のすぐ下ぐらい
で。そうなんですね。それからこういった柄ですね、クモの巣の模様とか、
おないですよね、
はいはい、
全然今でもこんなおしゃれな着物着てたら、ね、モテそうな感じするな。
今でも通用するような大変可愛らしい綺麗なものがたくさん書かれています。その頃にあの竹下夢二さんに出会いまして、
う
ん
う
ん、
ありますよね、ちょっとね、
はい、よくちょっと最初の頃 の、うん、あの初期の時代の頃は竹下夢二さんによく似た書き方をしてるんですけども、うん、徐々にまあ自分の書き方というのを確立しまして、はい、とても端正な顔立ちの知的な女性を描くようになりました。
これまたガラッと、
はい、こちらが今度27の時にパリへ向かったんです。大正の終わりなんですけども、
はいはい、
その時にパリで、まあ、新しいファッションに触れるわけです、
うんうんうん、
はい、着物ではない洋服の女性が、
うんうん、
まあ、とても新鮮にこう吹谷浩二は感じたんではないかと思うんです。
あ、ま、だ
短い髪型で、
ね、なんかすごい現代に通じるような、はい、80年以上前。
そうですね、
これペン画ですかね。
ペン画になってますね、はい、
だいぶ漫画チックだな、
はい、スタイル画的な感じで描かれてますので、こういったものが当時求められてたんですね、日本に送っては。
あ、パリの流行。
そうです、通信して、パリ通信といって通信してたんですよね、発信して送って、それで雑誌に、日本の雑誌に載せて、
うん、
はい、そしたらもう大反響で、
はあはあ、
はい、パリではこういうファッションが流行ってるのかと、で日本の女性もう負けてられないぞという感じで、それをおしゃれを盗んでは真似てっていうことが、うん、多分デザイン画っていうのは吹谷浩二のこういう絵を初めにで、モデルとして多分 用いられたんじゃないかと八頭身になってますし、その首の太さとか顔の大きさは何分の何割という感じで決められてるのは、多分吹き矢の絵が最初にモデルで描かれ決められたんだと思います。こちらの方は、吹き矢工事が後半ですね、
はい
はい、絵本を描き始めた頃ですね。
戦後、
はい、
お
戦後の、まあ、もう昭和三十何年ですので、その
ちょうどでも段階の世代のお父さんお母さんがこの絵、ね、こういう絵本を見てたかもしれないですね、はい、
その時に描かれたものの、そのドレスをやっぱり自分でデザインしたり、うん、頭で空想して描かれたものが多いんですけど、とても素敵な大胆なこちらの絵柄なんてもね、人魚姫の、はい、一節のドレスなんですけど、なんか 和服に出てくるような柄を持ってきて、にちょっと洋風に仕立てたみたいな感じの、まあ、独特な表現ですよね、吹き矢の。でこちらの方がもうだいぶ経ってからですけど、昭和43年に出ました、バラと少女という作品なんですけど、
でもあの向かいの、
はい、全然変わる、違うでしょ、大正
のタッチと全然違うんだもん、
はい、作品とはもう
一人の画家が描いた感じがしないですよね、
いろんな描き方ができるんですよね、あの3000点余り、あの遺品も合わせてこちらの保所蔵してまして、あの小さい作品が主なので、あの特価引っかえ、それこそ皆さんに見ていただくように企画展を、はい、年に一応今は2回催させていただいてるんですけど、また9月にまた新たに新しく、はい、綺麗なところをパンパンと飾らせていただきたいなと、はい、思ってます。
そっか、うち結構親戚柴田に多いんですけど、
そうですか、
ねえかな、どっかに埋まってねえかな。
そうですよね、
ねえ、
もうお持ちの方もいらっしゃるかと思うんですよね、はい、もしかするとどこらかに埋まっているか、
そうですよ、あなたの、ね、あなたのお宅に埋まってるかもしれませんよ、ね、ラジオの前の皆さん、はい、もしあったら連絡ください、
はい、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが持ってて、あの仏壇の奥そこに隠しているとか、
そうそうそう、
ある可能性もあるので、もし分かればあのぜひ写真でも撮らせていただいて、はい、資料にさせていただきたいなと思うんですけど、
いやー面白かった、うん、ぶっちゃけ初めての来館でございましたけども、はい、福屋工事記念館、建物もすごい綺麗ですしね、なんかちょっとあの異世界に来たようなそんな感じになりますね、
はい、昭和初期にタイムスリップしたような気分で見ていただければ本当にありがたいです、
うん、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
NEXCO Information、
NEXCO 東日本からのインフォメーションです。現在高速道路では傷んだ舗装路面などを直すための工事を実施しています。工事のために片側交互通行や車線規制などを行っていますので、走行の際は十分ご注意ください。皆様にはご迷惑をおかけしますが、高速道路を安全に快適にご利用いただくための大切な工事になりますので、ご理解とご協力をお願いします。工事規制などの詳しい情報はネクスコ東日本のホームページドラプラでご確認いただくか、お客様センター電話 0570-024-024 までお問い合わせください。お出かけの際は最新の交通情報をお確かめの上、時間に余裕を持ってご利用ください。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのインフォメーションでした。
はい、ということで今週は偉人探訪っていうことでね、柴田市出身の吹屋工事さんの、吹屋工事記念館に行ってまいりました。まあ、建物がもう本当にもう綺麗なんですって。ちょっとなかなかこうお目にかからないようなこう建物の中に入っていって、広い吹き抜けからこう光がさんさんと入ってくるところに代表作が4点かな飾ってあるんですけど、いやーすごいよ、引き込まれそうになりますよ本当、さすがに、うん。ちなみに吹屋工事さんのデザインされたこの服とか、なんか髪型とかなんか似てんなと思ってたら、どこかこう三輪明宏さん的な匂いがするわけですよ。うん。で記念館の方に
なんか宮尾明弘さんみたいですよねって言ったら、そうなんです、全国からそれ系の方がいっぱい来るんですってね言ってましたよ続いてはこちら、
ヤンキマレポート。
さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、万能役特派員こと小千谷観光協会よもぎださんでございます。よもぎださん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。よもぎださんの声は本当、はい、万能役なんですね。
いや、でもないです。
癒し系で、
ありがとうございます。
さあ緑が眩しいこの季節でございます。おじやもね、おすすめ情報いっぱいあると思うんですが、今週は何を紹介してくれますか。
はい、ヤンさんは牛の角突き生でご覧になったことありますか。
ありますよ。
で、来月6月2日日曜日に開催されます牛の角突きについてご紹介します。
いいと思います。はい、
よしたという瀬古の掛け声が飛び交い、牛同士がぶつかり合う迫力満点の牛の角突きは、江戸時代後期の南宋里見八犬伝に記述があり、地域の伝統行事として長年守り継がれてきました。越後の牛の角突きは原則として引き分けで終わらせます、その理由は神に関する祭り事の神事であるとも、闘牛の闘争心を保つためとも言われてるんですよ。
なるほどね。
はい、
ちなみに引き分けにこう分ける時の、
はい、
分け方がすごく大事らしいですよね。
そうみたいですね。
瀬古さんがどういう風にしてこう体を寄せてこう牛を止めるかっていうのは、あれも見どころの一つですよね。
そうですね。はい、
でその牛の角突きですけども、はい、観戦料っていうんですか、観覧料っていうのか、いくらぐらいなんですか。
はい、屋根のない一般席が1000円、屋根付きが、屋根付きの特別席が2000円です。で、小千谷闘牛場へのアクセスは、小千谷インターチェンジから車で30分となります。
はい。で、なんと、今度新潟で、本物の角突き牛見られるっていう情報を入手したんですけど。
はい、はい、そうです。新潟ふるさと村で、27日月曜日まで、越後小千谷観光フェアを開催しています。26日日曜日には角突き牛との記念撮影会や、小千谷イメージキャラクターの吉田くんも登場しますので、こちらにもぜひお越しいただきたいです。
はい、ということでこの時間は小千谷のおすすめ情報、万能役特派員こと小千谷観光協会よもぎださんにリポートしてもらいました。よもぎださん、ありがとうございました。
ありがとうございました。